キキさんのアルバイト。第4話。第3章。ある春の1日。01。夏への衣替えなどを終えた晩春のとある日。季節の変わり目の慌ただしさから解放され、砦跡には、虚脱感にも似た雰囲気が漂っていた。その日、キキさんは、日課である掃除をしていた。普段は、掃除と別の仕事を並行して行うのだが、一仕事終えた後である。今日は、他にやることがない。参謀本部の2階に並ぶ小部屋を、手際よく一つずつ片付けていく。もう30年近く、キキさんの時間感覚を、人間の意識に直しても、3年くらいは、ずっと、ここで仕事をしてきた。勝手知ったるとはこのことで、丁寧にやっても、午前中に終わってしまいそうだ。そうだ。と、キキさんは、思い立った。今日は、光虫の捕獲もしておきましょうか。2階の部屋の掃除の後は、野良着に着替えて、森の中から光虫を採取してこよう。灯台の光量はさほど落ちていないが、今年は、まだすべしが来ていない。訪問の前に変えておいてもよいだろう。その頃、クークラは別の部屋で、アニメートのテストを兼ねた掃除をしていた。部屋一面に、小さな人形がいっぱい歩き回り、玩具のような掃除道具を手に、ちょこまかと仕事をしている。人形は、キキさんがプライベートで作ったものもいくつかあるが、多くは、クークラとハクの手によるものだ。キキさんが作り方を教えてくれた。作り手によって作風が違い、それが、さらに、動きの違いにもなっている。キキさんの人形は、グループを作って、一定の範囲を協力して、綺麗にしている。他の人形への指示も出しているようだ。クークラが作ったものは、ほうきを水に浸したり、雑巾でゴミを吐き取ろうとしたりするなど、実験的なやり方を試しては失敗し、また、別のやり方を模索することが多い。ハクの作った人形は、基本的には真面目にやっているのだが、ある程度の時間が過ぎると休んでしまう。あまり、掃除が好きではないのがわかる。クークラは、メモを取りながら、それらを観察していた。それにしても、やはり、自分は、アニメートで動くものが好きらしい。この小さな子たちの動きを見ているだけで、何やら嬉しくなってくる。自分が、アニメートで動くものや、自然発生的に生まれるつくも神と同質の生き物であることは、実感として持っている。ならば、術を極めれば、自分と同じくらい、高性能な存在も、アニメートで作り出せるようになるのではないだろうか。命令と反応で動くだけではない、意志を持つような存在を作ることが、いつしかクークラの遠い目標となっていた。もしも完成したら、それは、おそらく、自分にとって、白における自分のような存在となることだろう。その夜、キキさんが、クークラの協力を頼んで、参謀本部内全部の光虫の入れ替えを終えた。白が、工房からフラフラになって戻ってきて、室内が明るくなっているとびっくりしていた。リビングとして設定してある1階の一部屋に3人が集まる。お腹が空いたという白のため、クークラは、外にある冷温倉庫へと走った。そこは、崩れ落ちた戦闘を利用した、小さく不格好な蔵で、崩れないように補強し、隙間を埋め、内部には棚を設置してある。蔵の中央には、作成に失敗したという氷結晶が据えられており、内部は、常に冷温に保たれていた。キキさんの書いたメモを見ながら、クークラは、肉と玉ねぎ、人参、キャベツ、そして、真っ赤な丸い根菜であるビーツを手に取った。食材を入れた手提げのカゴを持つクークラが、月明かりの下、灰色で、四角く、何の飾り気もない参謀本部へと戻っていった。02。クークラの持ってきた食材を使い、キキさんは、陶器製の小さな鍋を使ってボルシチを作った。本来ならば、かまどに火を入れるのだが、今日は、光虫の採取を張り切りすぎて疲れたので、と、言い訳をしながら、魔術で起こした火を使っていた。普通の炎ではない。闇のような真っ黒い炎だった。キキさんに出された赤いスープと、丸いふかふかの小さな揚げパンを、ハクは美味しそうに頬張った。体を持たない生物であるクークラは、この食事をとるという感覚がよくわかっていない。ハクの表情を見るに、楽しく幸せなことなのだとは思うのだが、人形の体は、食物を食べられるようにはできていなかった。 もしも生物に乗り移ったら、何か、新しい体験ができるのだろうか。七割方まで食べて、ハクもやっと一息ついたらしく、三人の会話が始まった。今年は、まだスベシさんが来ないんです。どうしたんだろう。いいよ、スベシなんて来なくても。そういう問題ではないと思いますわ、クークラさん。しかし、まあ、準備はできておりますし、案じていても仕方のないことではありますね。確かに。でも、できれば早く終わらせたいんですよね。この、待っている間が一番嫌というか。気持ちは、わかるよ。あれだよね、僕が、何かいたずらをして、証拠は隠したけど、見つからないかどうか、ドキドキしている期間みたいな。クークラの言葉に、大人二人は顔を見合わせた。違わないのだろうが、肯定していいものなのだろうか。あ、いや、今は何もしていないよ。本当に。そうだ、音楽をかけよっか。大人の沈黙に嫌なものを感じたクークラが強引に話題を変えた。まあ、いいけど。私あれが聞きたいな。4月の曲。わかった。ちょっと待って。クークラは小さな本棚から一冊の本を取り出した。それは何年か前にキキさんがクークラの誕生日、初めて現在の体に乗り移った日を記念してプレゼントしてくれた楽譜集の一冊だった。クークラは、瓦礫の中から見つけた小さなラッパを、木製の書剣台にくくりつけた装置に、その楽譜集を置いた。楽譜集には、式とタイトルが打たれており、季節の移り変わりがモチーフとなっている12曲のピアノ用の楽譜が収録されていた。曲の始めには、それぞれ詩が挟まれる。4月の詩は、雪割り草という題名だった。クークラが装置にアニメートの術をかけると、楽譜集は勝手にページをめくり、ラッパから雪割り草の詩が流れ出した。明るい光が積もった雪を通してかすかに光り、こんなに青く清らかな雪割り草が輝いている。古い運命への涙の最後、そして幸福の夢への最初の憧れ。詩が終わると、楽譜に記された音楽が、ちょうどいい、心地よい音量で部屋を満たす。クークラは、切れてしまっている自分の耳を少しだけ触った。避けていかないように縫い合わせてはいるが、キキさんの復職技術をもってしても、傷口がわからないように修復するのは不可能だった。だが、クークラはそれで良いと思っている。今でも、何かに迷った時には耳に触る。それでいろいろと落ち着くことができるのだ。ハクが食事を終えると、キキさんが、もう夜も遅くなってきたので、お二人ともそろそろお休みください。と言った。風呂には、すでに冷水が張られており、ハクはそれに入った。人形の体のクークラは風呂には入らないが、キキさんに服を脱がされて体を拭かれた。二人がパジャマに着替えて寝室に入った後、キキさんは、ついでに作っておいたボルシチを温め直して食べ、ハクが入った後で凍りつく寸前になっていた冷水をブラックファイアの術で温め直して使った。そして歯を磨いた後は自室に戻り軽く読書をして眠りについた。03。早朝。クークラがグラウンドへ出ると黒いタンクトップにズボンといういでたちのキキさんがすでに型の練習をしていた。クークラはしばらくそれを見ていた。その動きの美しさは自分の腕が上がれば上がるほど分かってくる。クークラも、鎧に着替えて、手合わせを願った。結果は、キキさんの猛攻の前に粘りながらも裁ききれず、負けた。キキさんは、やはり、自分しか練習相手がいないのは良くない、伸び悩んでしまっている。本当はいろいろな相手といろいろな状況を想定して練習するのがいいのだが、と、少し息を切らしながら言った。早朝の余暇の時間が終わり、キキさんが自室に戻って、スポーツウェアから仕事用のメイド服に着替えると、砦跡にノックの音が響き渡った。スベシだろう。やっと来たか。キキさんが1階へ降りて、うやうやしい態度で、鉄のドアを開けると、しかし、そこにスベシはいなかった。ノッカーを打ち鳴らしていたのはゲエルーだった。キキさんは、肩透かしを食らった気になったが、お客であることには変わりない。もてなすのが、自分の仕事である、と思った瞬間。ゲエルーは笑顔を見せていきなり抱きついてきた。 ちょ。ついに、ついに、時が来たぞべっぴんさん。自分の体を持ち上げて回転するゲールーの顎を、とりあえず小手で打ち抜くが、ゲールーは、聞いた素振りも見せずに、今度は、両手を掴んで振り回す。ただ、とにかく嬉しそうなのは確かだった。何事かという顔で、クークラと、寝起きの白がやってきたが、ゲールーが、今度は白に抱きつきそうな気配を見せたので、キキさんは、後ろから羽がいじめにして止めた。白も、その気配を感じたのか、ちょっと距離を置いた。何があったんです？ゲールーさん。白が怯えた感じで聞いた。ああ、すまんすまん。興奮のあまり、つい、とにかく、落ち着いて話そうよ。リビングがいいんじゃない？僕、とりあえず水を持ってくるよ。クークラが走っていくと、女性二人が少し警戒しながら、ゲールーを今へと導いた。いや、すまん。笑いながらゲールーが言った。本当に、何があったんです？陽気なのは知っていましたが、こんなに興奮しているのを見たのは、私も初めてです。今への道すがら、ゲールーの隣を歩きながら、キキさんは聞いた。うむ。まあクークラが戻ってきたら話すよ。とだけ答える。いやしかし、もっと細っこいのかと思っていたが、意外と柔らかいなべっぴんさん。キキさんは、ゲールーの向こう素手を蹴ったが、ゲールーは、平気な顔をしていた。鉄の塊のような足だった。04。国が倒れた。クークラが持ってきたコップと水差しのうち、水差しを手に一気に飲み干してしまったゲールーが言った言葉がそれだった。さすがに、キキさんもハクも混乱した。いえ、私も、最果ての森と迷いの森を行き来している生活ですから、さほど世情に明るいわけではありません。それでも、確かに、ここ何年か、気な臭い感じはありましたが。え？国が、倒れたと言われました。おうよ。3日前にクーデターがあってな。ゲールーは、コップの方の水も飲み干してから言葉を続ける。とにかく、俺の知っていることを話す。全員よく聞け。3日前、国教会の中央機関である総司教府が、軍の中核であり、オートと第二都市のグロードに駐留している、第一、第二師団と共に武装蜂起した。大義名分は、政府上層部の汚職と、神と、神の使わした勇者への、目に余る不信心。堕落。腐敗。それらの一掃のため、我々は立ち上がると、彼らは言った。国教会の指摘する政治家たちの汚職問題のため、機能不全気味だった政府は、これを抑えることができずに一瞬で占拠され、中央政府は軍事的に掌握された。象徴的存在とされ、政治とは、一線を画していた王族も、そのほとんどが拘束されているようだ。総司教府は、自分たちが動けば、すべての地方司教区も追随すると考えていたようだが、しかし、ほとんどの司教区がこれに反発。さらに、地方の方面部隊も、大部分が静観を決め込んだ。1、2師団は、よほど、政治腐敗に対して不満を募らせていたようで、意思統一に失敗した国教会を尻目に、クーデターは、現在、軍部主導で進んでいる。成功するにしろ、失敗に終わるにしろ、もう止まるつもりはなさそうだ。その状況の中で、王都を脱出した政府残党が、一部の地方軍と合流して、クーデターを糾弾。現状では、地方軍も各司教区も統一が取れていないため、クーデター勢力を引きずり下ろせるような勢力は存在しないが、しかし、旗頭になり得る皇太子が今もって行方不明。クーデター勢力が捕らえ損なったと噂されている。さらにだ。これまでは、住処である、サンガの父に徹して、開発の手には抗戦するものの、政治的には中立だった森に住む者たちが、地方勢力としては最も大きなオブラスト地域の方面軍に加勢することを表明した。おそらくは、次の時代に、サンガの完全な独立を勝ち取るための布石だろう。今まで、森に住む者たちを率いていたリーダーは、カリスマ性はあったが、もっと場当たり的な対応をするやつだったらしいから、この戦略は、解せないといえば解せない。内部で何かあったのかもしれん。それはともかく。始まってから、たった3日でこの状況だ。師団側の計画が練り上げられていたのが大きいが、 そもそも、そんな準備を、しかも手段二つで、気づかれもせずによくやったものだ。政府の無能と怠慢、そして軍の不満。もともとあった火種が、一気に燃え上がった感じか。現在のところ、クーデター勢力が圧倒的に優勢だが、地方勢力の離散集合によってはどうなるか先が読めん。だが、一つだけ確実なことがある。それってつまり、クークラが首をかしげながら聞いた。国と国境界、白をこの砦に縛り付けている存在が壊れちゃったってこと。ゲーエルーが膝を打った。その通りだ。しかし、最後まで言い切ったのは彼ではなかった。声は、部屋の外から聞こえた。全員の目が集中したリビングのドアが開けられる。そこには、70になった老年のスベシが、血まみれの姿で立っていた。